い。ではですね、今回のウェビナー第4回の趣旨としては、松本からですね、テレビの制作現場のに見られる、まあ、異なる媒体同士を架橋した取り組みとか、それから従来に異なる媒体の使い方の事例の紹介をした後に、まあ、それはもうあくまでもマスメディアはこうですよっていう話なので、そうではないというか、それ以外のメディアの現状とか今後とか活用方法についてですね、まあ、実現可能なアイデアについて議論をするっていうようなことを今回のディスカッションにしたいなというふうに思っています。まずその、まあ、おつまみ的にですね、媒体活用の工夫として今マスメディアの、例えばですよ、これはマスメディアの現場で行われている事例としてご紹介したいなと。特にあのテレビの現状としては、どういう状況の時にテレビを見ますかっていうようなことを、調査した、ビデオリサーチ社っていうところが調査をした結果を引用しているんですけども、退屈がしのげる、まあこれ半数近い、それから楽しいものを見たかったっていうのが 38%、 もうそこから一気にドーンと減って、ストレス発散、憂鬱な気分、刺激が欲しいっていうような感じですね。まあ、どういうふうなきっかけでテレビをつけようのかっていうことが、このまずグラフに表れているんですが、まあ、コロナが2020年の3月から9月で、そのコロナ継続期から2020年の10月だと、2020年の3月から9月の後、退屈をしのぎたい、それから空いた時間を埋めるためにテレビを視聴したり、ネット動画を視聴したりっていうので、そこがですね、あの映像メディアに接触するきっかけだったんですが、それ以降はですね、楽しい気持ちになりたい、つまり楽しみの空間を埋めるためにネット動画視聴が増加した。ここでもうテレビがなくなってるんですね。ネット動画が視聴した。で、好きな趣味やレジャーができなくなって、友人知人と会う機会が大きく減ったからネット動画を見よう、っていうような思考に至っているんではないかというふうに、このビデオリサーチ社は分析をしています。で、特に、現在18歳から24歳、多分 Z 世代っていうふうに言われるんですけど、このメディア文化論を主張してくださっている学生さんが、この Z 世代っていうところに当たると思うんですが、彼らがこの Z 世代のメディアの接触状況っていうのは、インターネットの蓄積到達率が 90% を超えていると。つまり、15分以上見ている、インターネットを見ている人たちが 92.7%、Z 世代。それ以外は、Z 世代以上は 91.5。それから個人全体だと 91.8 っていうので、まあ、圧倒的に、インターネットを見ているのは18歳から24歳の方が多い。一方で、その一個下を見てみると、テレビ、となるとですね、一気に Z 世代がギュンって減るんですよね。76.9% になっていたりとかいうふうにして、まあすごく顕著なこと、顕著、まあそのテレビに接触することじゃなくて、インターネットを見るっていう傾向がここですごく現れています。で、またその Z 世代の1日の過ごし方を調査したデータがあるんですけど、まあ、あえてテレビを見るとしたら、どの時間に18歳から24歳の方が見ていますかっていうもので言うと、7時から8時、それから11時から12時、で、一番大きい波が19時から20時がテレビをね、見てる時間が多いと。一方で、夜にかけ、インターネットだと、夜にかけてどんどんこう山形にうなぎ登りに上がっていって、24時を境に、まあ、ここで寝られてるんだと思うんですけど、まあ、どんどん上がっていく、まあ、合計見ている方も多分インターネットの方が多いしっていうので、よりこの時間帯と、人数とっていうのを合わせて考えると、まあ、どれだけインターネットに関連する、映像を Z 世代の人が見ているのかっていうのがよくわかるかなというふうに思います。で、まあ、こういうような、状況の中で、68% がテレビを見ながら SNS を利用したりとか、スマホ利用の時間が 24% が SNS だっていうようなデータがあるような中で、じゃあ映像メディアに、特にマスメディアに携わっている人たちはどういうような取り組みをしようとしているかというと、まず一つ目の対策として、 LINE って皆さんされていると思うんですけど、 LINE ニュースビジョンっていうのを LINE 社が作ったんですね。でこれは映像配信するための場所、まあ、プラットフォームってよく言われますけど、場所を LINE が作ったと。でそこにこれまで、映像テレビの現場で働いていたディレクターとかプロデューサーの方が自分たちで作った映像をここの LINE を通じて放送しよう。でそうすることで、まあ、LINE は特に年代かからず使われていると思うんですけど、よりスマホの中でも自分たちが作った、つまりテレビの現場の人たちや、テレビ以外の人たち、テレビ以外でマスメディアに携わってこられた、人たちが映像を発信する場所としてこの LINE に望みをつないでいるというのが一つあります。でもう一つは、縦型の映像を作ってしまおうというふうに、従来は横型でこうやって映像を撮るのが普通ですし、しかも16対9っていわゆるテレビのハイビジョンの対なんていうか画角は16横ですね、で9が縦型ですけど、どうせスマホで映像が見るんだったら、でしかスマホはこういうふうに持ちますから、縦で全部作ってしまえばいいんじゃないかっていうふうに取り組み出したんですね。でそれは漫画しかり、映画しかり、それから SNS しかり、いろんなそのメディアにて働かれている方が縦型に志向しています。でさらにこれ NHK が調査したデータを書いているんですけど、縦型動画を見た人の脳科学実験っていうのをやりまして、そうすると視線が画面の中で散らばらず集中して一点を見るから、すごく認識がしやすい。もしくは脳の血流が縦型だと活発になるっていうデータが出たらしいんですね。で、それは本当かどうかわかんないですけど、まあ調査によるとそういうふうなデータも出ているので、まあじゃあ縦型でドラマを作ろうか、縦型でニュースを撮ってみようかっていう取り組みが NHK でも始まろうとしているようなのが現状です。そうすることで、メディアやテレビっていう媒体に接触する時間はなくても、スマホでテレビが作ったものを見てもらいやすくするようなきっかけを作ろうっていうのがこの2つ目の対策キーワード縦型です。で3つ目、キーワードは短尺ですね、短いっていうやつですけど、マイクロドックスって聞かれたことありますか？マイクロドックスって、マイクロすごいちっちゃいっていう意味ですね。ドックス、ドキュメンタリーのことをドックスって言って、複数形の S がついてるんですけど、これまでドキュメンタリーって、まあ、特に NHK とか言うと、5分、10分、15分、20分、それから50分、60分っていうような尺で番組は作られてたんですけど、これを3分以下で作ってみようと。で、しかもこれはスマホで見れることを想定して制作してみようっていうことで、時間でまず区切る取り組みを始めました。で、3分はもう3分で、完結してるんですね。もうそのシリーズを作って、例えば1、2、3、4っていうこともあり得ると思うんですけど、3分である取材対象者を見つめて、3分でその結論まで描くっていうのがこのマイクロドックスが目指しているものです。でスマホで実際映像を見る皆さん、多分 YouTube、 スマホで YouTube 見たりすると思うんですけど、1時間2時間ずっとこうやって持ったまま見る方ってあんまり多分少ないと思っていて、長くて10分15分ぐらいだと思うんですよね。でそれが耐えられる、手に持ってて耐えられる尺っていうので3分っていうのを打ち出してやりだしたというのが一つあります。で、これを、作っているのが、Yahoo なんですね。Yahoo って検索サイトとか、皆さん Yahoo Japan とか、いろいろいられると思うんですけど、まあ、その Yahoo が、映像メディアをより、強化して、まあ、その強化することによって、そこにスポンサーがついて、自分たちも、なんて言いますか、売り上げを上げていくために、何でしょう、短い尺で物語化できて、知らなかった世界を提供するっていうようなことを仕掛け出したっていうのがこのヤフーの取り組みです。このマイクロドックスが、マイクロドックスとヤフーは一緒の話ですけど、やっているような感じです。 というわけで、事例の対策1,2,3、インターネットを見ない世代に対し、あ、テレビを見ない世代に対して、どういうような映像表現と、映像の、媒体、それから表現する場所を提供しながら、取り組んでいるのかっていうのを、お話をしてみましたが、どうでしょう。これはまあ、マスメディアの話をしたんですが、
松本さんが説明してくれはったテレビにおける Z 世代の、その LINE を使う縦型にする、短尺にする、これってつまりはたくさんの人に一瞬見てほしいっていうことなんですよね。で、それでどうするんですか。その後その見てもらって、それをさらにテレビを長く見てもらうように続け、何かつなぐんですか。そこで終わり、3分見て終わりで、それは、松本さんがこれまで作ってこられたドキュメンタリーの作り方、見せ方、それに対して松本さん自身がどうなのかなっていうのはちょっと気になったんですけど、この前智也さんと上村さんのとの、ウェビナーの時に、めちゃなんかね、こだわってたじゃないですか、ドキュメンタリーが。そのこんなちっちゃなスマホで画面が見られるのか考えられない、 4K で見れるようにそうやって制作をしているのにって言って、見たそこでわーっていつもと違う松本さんの表情があったので、そういうこうコメントをしている松本さんが淡々とこの3つのポイントを、お話をされて、松本さん自身がそれに対してどういうようなこうスタンスなのか。
最初の LINE のプラットフォームと、それから最後のマイクロドックスに関しては、僕自身はやりたいなというふうに思っているわけじゃないし、テレビと直接的な感じ関わりっていうのは正直ないんですよね。つまりテレビの制作してた人たちがそっちへ移動して、そこで情報を発信するっていう場所を見つけてやりだしたっていう事例なんです。で、真ん中の縦型にするっていうやつに関しては、いや、縦型でするんであったら最初から縦型のために撮るっていうことは僕は挑戦したいとは思います。つまり、4K の縦型で撮るっていうようなことじゃなくて、スマホでもう最初から撮るっていう。で、そうすると縦型、今までこう映像を撮るときって16対9の横長なので、奥行きをすごく考えたりとか、背景をどういうふうにするかとか結構考えることがたくさんあったんです。だけど縦型にすると後ろに、今これ横型でもこんだけ入ってますけど、縦にするともっと入らなくなるわけですよね。そうすると後ろ考える、あまり考える必要がなくなるっていうか、逆にもう映っているものだけが全てっていうか、ある意味そういうふうな表現の仕方が多分主流になるんだろうなっていうふうに思っていて、だったら最初からそれに向けた思考をしていくかなっていうふうに思います。だから横で撮ったものを縦にされたらそれこそ嫌だっていう感じで吠えますけど、縦でも撮るって決めたら、縦に撮るためにどういうふうに見せることが一番自分にとってのこうメッセージを伝えやすい映像がその中に織り込むことができるんだろうって最初から考えるというふうに思います、ね。実際に第一部担当された辻野さんはどうですか。地域メディアをずっと取り組まれていて、
メディアロッコのは、インターネット放送局で、始まったので、もちろんそのインターネットで見ていただく、聞いていただくっていうことで、スタートしてるんですけども、でもその、当初はその今おっしゃったようなマイクロドックスとか、こう見る人がそんなに長く見れないよっていうようなこととかにあまりこう配慮はいかず、従来型の、関わってる人間がそういう人間が関わってたので、今1時間っていう番組の尺はあるけど、それをこうどう結構40分ぐらいのこう番組を作ったりとか、そういうような形で始まっていったんですけど、でも途中からやっぱりこう自分たちの番組をこう見て、見てもらうために、っていうところを考え始めて、その時に番組をこう、特集っていうものを1つするんじゃなくて、例えばその20分最大見て20分かなって、こうだんだんそういうことを考え始めて、でよりこう あのインターネットで、まあ、スマホとかでこう見ていただけるようにみたいな方向にこう途中からこう気づいて考え出したっていう部分と、それから、まあ、一方でそのあの番組の内容によっては、まあ、視聴者があのテレビをにどっぷり使ってきた世代で、結構ずっと見ててもう OK な。で、パソコン、スマホじゃなくてパソコンで見てくれる視聴者っていうのがいてて、で、そういうこう内容の場合は、ちょっと長め。あまりこう番組の途中、番組の内容で少し長めになるっていう、でもいいじゃないかっていうような、そんなことを考えながら、まあ番組の作り方っていうのをちょっとずつ変えてきてるっていうのはありました。
10年間ね、10年以上ぐらい携わってる、
はい、
10年目
ですね。
でもそれなりのこういろんな蓄積っていうか、単にそのフォーマットっていうか表現方法っていうか配信の仕方が変わったっていうだけじゃなくて、何を伝えてきたのかっていうことがこう蓄積されているっていうこともあるわけですね。10年間全部残ってるんですか、映像。
そうですね、あの10年間だから、あのやっぱりそこには、あの、まあ、東灘に活動拠点を置いてるっていうことで、やっぱりその東灘っていう地域でのその動き、そこでの活動、人をすごく、まあ、大切にしながらそれをまあ伝えていくっていうことは、あの、まあ、10年間あのいろんな変化があったとしても、まあ、それは変わらず、あのずっと重きに置いているところかなというところで、例えばその毎年、地域のいろんなまあイベントがあって、で、まあ、その中でも毎年必ず伝える、あるいは毎年その催しの現場に行って、そこで何が起こっているかっていうのを伝えるっていうのをやってるんですけど、まあ、そうすると、そこにこう参加している人っていうのが、例えばあのこの東灘の、まあ、深谷の方にあるエリアっていうのは、まあ、在住外国人の方が結構住んでおられるエリアで、で、そこでこう、まあ、地域住民の交流をこう、作り出す、まあ、イベントが行われてるんですね。で、そこに地域の、学校、中学生とかもボランティアで参加するっていう。で、そういう中学生とかが、こう、毎年同じ子がこう、やっぱり参加してきて、で、1年目の時はこうインタビューでマイクを向けてもこう言葉がなかなか出てこなくて、あの喋るのもこう難しいって、こう恥ずかしいっていう子が、2年目になったらこうもうインタビューされたらこうしっかりそれに対して答えるようになって、3年目になったらその場を仕切ってるっていう、この子どもの成長っていうのかな、その地域の子どもたちが成長していってるっていう、まあ、そういう様子をこう伝えることができたりとか、まあ、そういうこういろんなその非常にローカルなところに、まあ、あの活動拠点を置いているからこそ、そのあのミクロなっていうかね、そういう日本社会の中の非常にまあミクロな、あのピンポイントのところでの動きだけど、でもそれを伝えることができて、まあ、かつでもそこはあの言ってみればグローバルな動き、世界、まあ、いろんなところから日本も外国人がやってきて、それがローカルな地域に暮らしているっていう、その動きがその一つの小さいローカルな、まあ、深い中あの場所のイベントやけど、そこからも見えてくる、それがこう毎年毎年今伝えていくことによって、何かこうね、その、まあ、10年間止まっていったらそこに何らかの変化っていうものも、まあ、見えてくるんじゃないかな、まあ、そういうようなことです。そういうのは一つの例ですけど、
うんうんうん、それは10年間溜まったやつっていうのは一般の人っていうか、その視聴者の方は見ることができるものなんですか？
毎年じゃないけど、でもあの何年か分かもう 公開になっているので、まあ、見ることができて、
うん、
アーカイブの方のチャンネルがあるので、そちらだとアクセスできて見ることができる。
なるほど。そのアーカイブしたものをさらにこう活用していくっていうか、まあ一般に開くっていうことプラスアルファ何かそれでっていう転用っていうことっていうのは何かあるんですか？
うん、そうですね、このまあ地域のイベントのイベントなので、その地域のそういうイベントに関わってる団体と、団体がそれをまあ利用したりとか、そういうなんか多文化共生であるとか、まあ、そういったことを考えるときに使うっていうことはあるかな。
うん、